1ページ2新型コロナウイルス感染症新型コロナワクチン接種に関する情報1月18日現在 ID1026339 一般高齢者への3回目接種追加接種が始まりました。新型コロナワクチンは高い発症予防効果がある一方で、その効果は時間の経過とともに低下すると言われています。ワクチン接種は新たな変異株への対策にもなるため、初回接種、1回目、2回目接種を完了したすべての人に3回目接種をお勧めします。一般高齢者の3回目接種券発送日など、1ページ表。この表は一般高齢者の3回目接種について、対象、接種券発送日、予約枠の公開日時を示したものです。対象は3つ。順に読んでいきます。対象、2回目接種完了時期。令和3年7月7日から20日。接種券発送日、1月31日月曜日。予約枠の公開日時、2月4日金曜日、午前8時30分から、令和3年7月21日から27日、2月7日月曜日、2月11日金曜日祝日、午前8時30分から、令和3年7月28日から8月6日、2月14日月曜日、2月18日金曜日、午前8時30分から。表終わり。上の表の接種券発送日以降も、接種対象者へ順次接種券、クーポン券を発送します。なお、掲載情報は1月18日現在のものであり、国の検討状況により変更となる場合があります。詳細が決まり次第、広報宇都宮市ホームページなどでお知らせします。ワクチン接種の予約や手続き、コールセンターの電話番号が変わりました。宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター。電話0120-611-287。通話料無料。対応時間。午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝休日を含む毎日。その他、予約ウェブサイト、https://utsunomiya.hbf-rsv.jp/からも予約できます。予約ウェブサイト、QR コードの表示あり。トピック、ウェブ予約手続きをお手伝いします。1ページ、表。この表は、ウェブ予約手続きの支援について、会場、期間、受付時間を示したものです。会場は2つ。順に読んでいきます。会場、市役所本庁舎各地区市民センター、期間3月31日まで、受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分、保健センター3月31日まで、午前9時から午後5時、水曜日祝休日を除く。表終わり。希望する人は接種券をお持ちの上、直接各会場へお越しください。上の表の会場のほか、お住まいの地域の地域包括支援センターでもウェブ予約を支援します。各地域包括支援センターへお問い合わせください。集団接種を実施します。3回目接種、要予約。モデルナ社ワクチンを使用します。地区市民センター会場など、時間、 午前9時から正午、午後2時から5時。1ページ、表。この表は、地区市民センターなどで実施される3回目接種について、接種日ごとに実施会場を示したものです。接種日は4つ。順に読んでいきます。2月6日、日曜日。東市民活動センター、平石地区市民センター、城山地区市民センター、富谷地区市民センター、菅田川地区市民センター。2月13日、日曜日、総合コミュニティセンター、水穂野地区市民センター、篠井地区市民センター、鈴目の宮地区市民センター、河内地区市民センター。2月20日日曜日、東市民活動センター、清原地区市民センター、横川地区市民センター、国本地区市民センター、上河内地区市民センター。2月27日日曜日、東市民活動センター、富谷地区市民センター、菅田川地区市民センター。表終わり。市保健センター、隣へ宇都宮球会会長。日時、2月4日、11日、18日、25日、金曜日、午後7時から9時。東武宇都宮百貨店、宮園町会長。詳細が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。3回目接種、追加接種の Q&A。 3回目接種、追加接種ではどのワクチンを使用しますか？初回接種、1回目、2回目接種とは異なるワクチンを使用、交互接種しても大丈夫ですか？ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンを使用します。3回目接種、追加接種では、初回接種時に用いたワクチンと異なるワクチンで接種が可能です。イギリスでの調査結果によると、いずれのワクチンにおいても、接種から28日後の抗体価が上昇することが報告されています。モデルナ社ワクチンは副反応が強いと聞きました。大丈夫ですか？モデルナ社ワクチンにおける3回目接種、追加接種の薬液は初回接種の半分の量となります。2回目接種と比較して発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。3回目接種の接種券が送られてこないのですが、どうしたらいいですか？接種時期になっても接種券が届いていない場合は、コールセンターへお問い合わせください。また、2回目接種後に転入された場合、接種券発行のための申請が必要となりますので、コールセンターへお問い合わせください。初回接種、1回目、2回目接種をまだ受けていません。今からでも接種できますか？引き続き、初回接種、1回目、2回目接種の予約も受け付けています。ただし、初回接種に使用するワクチンは、ファイザー社のみとなりますので、ご了承ください。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度。1月18日現在。子育て世帯等臨時特別支援事業。子育て世帯への臨時特別給付金。ID102-8173。問い合わせ、子ども家庭課、電話 632-2387。 対象児童、平成15年4月2日から令和4年4月1日に生まれた児童。支給対象者、令和3年9月分の児童手当受給者、令和3年9月30日時点で高校生相当の児童を養育する人、新生児、令和3年9月1日から令和4年4月1日に出生した児童の父母、 離婚などにより給付金を受給できない人。対象について詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページ QR コードの表示あり。支給手続き、支給時期、右の表の通り。2ページ表。この表は子育て世帯への臨時特別給付金について支給対象者、手続き、支給時期を示したものです。支給対象者は4つ。順に読んでいきます。支給対象者、児童手当受給者、公務員を除く、高校生の養育者の一部、児童扶養手当受給者など。手続き、申請不要。支給時期、令和3年12月27日、支給済み。申請時の父母など、公務員を除く、申請不要。1月以降順次。特例給付受給者、公務員を除く、児童手当の所得制限額を超えている人、申請不要。2月以降順次。上記以外の人、申請が必要。申請期限は申請書の提出案内に記載しています。2月以降順次。表終わり。給付額、対象児童1人当たり10万円。申請はお済みですか？申請期限は2月28日。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯以外分。ID10271778。問い合わせ、子育て世帯生活支援特別給付金事務局、一人親世帯以外分。電話632-2554。支給対象者、手続き。右の表の通り。2ページ表。この表は子育て世帯生活支援特別給付金について支給対象者、手続きを示したものです。支給対象者は3つで、1から3の番号が振られています。順に読んでいきます。支給対象者、1、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人で、次のいずれかに該当する人。令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者。児童手当または特別児童扶養手当の新規受給者。令和3年5月から令和4年3月分。手続き、申請不要。2、平成15年4月2日から平成18年4月1日に出生した児童のみの養育者で、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人。申請が必要。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人。申請が必要。表終わり。右の表の1の支給対象者には、令和3年7月12日から順次給付金を支給しましたが、2、3の支給対象者が支給を受けるには申請が必要です。上の子育て世帯への臨時特別給付金とは別に支給します。申請が必要な人は子育て世帯生活支援特別給付金事務局、一人親世帯以外分、電話632-2554へお問い合わせください。給付額、高校3年生18歳になる年度までの児童1人当たり5万円。申請期限2月28日必着。市ホームページ QR コードの表示あり。3月末まで延長。国民健康保険傷病手当金の適用期間を延長します。 ID102-3292、問い合わせ、保険年金課、電話 632-2316、 対象、国民健康保険に加入している被用者、会社などに勤め、給与収入のある人のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱などの症状があり、感染が疑われるため、会社などを休み、給与収入が減少した人、支給期間、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日、適用期間、令和2年1月1日から令和4年3月31日の間で、療養のため労務に服することができない期間、市ホームページ、QR コードの表示あり、3月末まで延長、生活困窮者自立支援金の申請期限を延長、再支給の申請受付を開始します。ID102-7314、 問い合わせ、宇都宮市自立支援金コールセンター、電話 632-5360、 対象、初回、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金、総合資金の特例貸付が終了、または利用できない世帯。再支給、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給期間が終了した世帯。支給には収入、資産、就労活動などの条件があります。金額、月額、単身世帯は6万円、2人世帯は8万円、3人以上の世帯は10万円、支給条件あり。支給期間、初回、再支給とも最大3ヶ月。申請期限、3月31日、消印有効。市ホームページ、QR コードの表示あり。生活・暮らしを支援します。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金。ID102-8294。問い合わせ、臨時特別給付金コールセンター。電話 0120-375-787。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、市民の皆さんの生活や暮らしを支援するため、臨時特別給付金を支給します。対象、次のいずれかに当てはまる世帯。1、住民税非課税世帯。基準日、令和3年12月10日現在、市の住民基本台帳に登録があり、世帯全員の令和3年度の市民税均等割が非課税である世帯。ただし、令和3年度の住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯を除く。2、家計急変世帯。1、住民税非課税世帯に該当する人以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度の市民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。なお、家計が急変した世帯の申請の可否や申請方法について、詳しくは、臨時特別給付金コールセンター、電話 0120-375-787 へお問い合わせください。手続きから支給までの流れ、予定。1、住民税非課税世帯に市から確認書類を発送。給付の対象となる可能性がある世帯に対し、準備ができ次第確認書類を郵送します。なお、発送日は 市ホームページなどでお知らせします。市ホームページ QR コードの表示あり。2、確認書類の提出。3、支給口座振込。支給額1世帯あたり10万円。手続き方法、市から郵送された確認書類に必要事項を書き、同封の返信用封筒で郵送。支給方法、書類受付後、世帯主本人名義の金融機関の口座へ振り込み。その他、詳細が決まり次第、市ホームページでお知らせするほか、今後発行する広報宇都宮でもお知らせします。住民税非課税世帯診断チャート。3ページ図。この図は、住民税非課税世帯の支給対象になるか否かを診断するための流れ図です。1から3までの質問に対して、はい、いいえで診断します。順に読んでいきます。1、令和3年度の市民税均等割は課税されていますか？はいの場合、住民税非課税世帯の支給対象ではありません。いいえの場合、2、令和3年度の市民税均等割は課税されている人に扶養されていますか？はいの場合、住民税非課税世帯の支給対象ではありません。いいえの場合、3、令和3年12月10日現在、宇都宮市に住民票がありますか？はいの場合、宇都宮市で支給対象となる可能性があります。いいえの場合、令和3年12月10日時点で、住民票があった市区町村で支給対象となる可能性があります。図、終わり。この場合どうなるの？Q&A。 クエスチョン。基準日、令和3年12月10日より後に宇都宮市に引っ越してきましたが、宇都宮市で支給されますか？基準日に住民票があった市区町村で支給されます。クエスチョン。子育て世帯への臨時特別給付金や子育て世帯生活支援特別給付金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給世帯は、この臨時特別給付金を受給できますか？支給要件を満たしている場合には受給できます。クエスチョン。住民税非課税世帯の場合、手続きに必要な書類を事前に用意する必要はありますか？基本的には不要ですが、状況により書類の提出をお願いする場合があります。注意。振込詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。国、県、市職員などが現金自動支払い機、ATM の操作をお願いすることはありません。不審な電話がかかってきた場合は、市消費生活センター、馬場通り4丁目、表参道スクエア5階、電話616-1547、または最寄りの警察署へご連絡ください。最新情報などはこちらから。県ホームページ、QR コードの表示あり。厚生労働省ホームページ、QR コードの表示あり。内閣官房ホームページ、QR コードの表示あり。市ホームページ、個人向け支援、QR コードの表示あり。市ホームページ、事業者向け支援、QR コードの表示あり。宇都宮市商工会議所ホームページ、事業者向け支援、QR コードの表示あり。宮野食べ得チケット第2弾、宮野買得チケットの利用期間を3月31日まで延長しました。ID102-7890 ID102-7891 宇都宮市プレミアム付き飲食券宮野食べ得チケット第2弾および 宇都宮市プレミアム付き商品サービス券宮野海徳チケットの利用期間を2月28日から3月31日までに延長しました。今後も再延長などが実施される場合には市ホームページなどでお知らせします。問い合わせ、プレミアム付き飲食券商品サービス券コールセンター、電話651-3710、3ページ写真、中央に大きく500円の文字と宇都宮市の市章が印刷された宮野食べ得チケット、宮野買得チケット。宮野食べ得チケットは青を基調とし、上部に木舟のイラストとチケット名、宮野買得チケットは黄色を基調とし、上部にミアリーちゃんのイラストとチケット名が印刷されています。2枚とも下部には有効期間令和4年2月28日までと印刷されています。写真終わり。